森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
質問が届いています。大人の発達障害 ADHD や ASD での障害者雇用の給与は一般の4割減だと聞いたことがありますが、この現実を見て無理してでもクローズで働くって人が多いのでしょうか。障害者年金や公営住宅を利用できる場合はいいですが、そうでない場合はボロアパートに住むしか選択肢がなくなるんじゃないでしょうか。発達障害の場合、ボロアパートだと騒音とか相当ストレスになると思いますが、クローズで我慢するストレスイコールボロアパートで我慢するストレスみたいに考えていくと、一般的には大人の発達障害と診断されたからといって障害者雇用は危険だということになりますか。他にどんな選択肢があるか教えてください。30代会社員女性からの質問です。基本的に、障害者雇用で就職しても、給料が低いので、生活しようと思っても結構難しいところがあるので、それであれば、それ以外の、方法っていうのが、大枠で分けるとざっくり3つありまして、結論から言いますと、給料が低いので、障害者雇用は危険になると。なので、別の方法になるんですけど、まず方法1が、アルバイト×副業。こういう仕事のやり方で、アルバイトしながら、副業もする形を取るっていう方法ですね。で、発達障害の場合ですと、アルバイトって言っても、やはり結構マルチタスクとかになってくると、難しい場合もありますんで、僕が、調べた感じでいくと、例えばアルバイトで何するかっていうと、例えば、ライフガードっていう仕事、要するに市民プールの監視員なんですけど、仕事は、見てるだけで、溺れた子供がいたら笛を吹いてから飛び込んだりとか、あとは、公開前後の掃除と受付とかで、仕事がどれもシングルタスクなんで、大人の発達障害の人でもできる仕事で、ただ休憩中にハードなトレーニングを課すところもあるので、体力に自信がない方は、ちょっと注意しないといけないんですけど、で気になる年齢ですけど、意外と経験がないので、ない場合もありますんで、選択肢の一つとしてはありかなと。で、一応時給が900円ぐらい。で、他のアルバイトとしては、気象か。気象作成職人っていうので、卒業式とか まあ、委員会とかで、まあ、胸につけるリボンでできたお花のことで、まあ、リボンを縫うところから花の形に整えてボール紙を型で縫いた丸っこいものを中心に紐付けて、のり付けして完成。これを延々と繰り返して数ができたら箱にきれいに詰めて出荷っていう感じですね。まあ、いわゆる内職仕事で、まあ、単価は安いんですけど、まあ、ADHD とかの過集中を生かして作業すると、まあ、時間も早く、まあ、充実した気持ちになるかなと。で、他の、まあ、アルバイトとしては、学会運営補助、学会やセミナーなどの運営会社に登録して、余裕のある時間に、まあ、比較的単価の高い運営補助の仕事をすることができると。で、受付や運営案内などいろいろ職種があるんですけど、まあスライドの、映写係の仕事であったり、まあ、仕事があったりとか、まあ、単純そうなんですけど、まあ、スライドを映すタイミングや各スライドごとにピント合わせないといけないんで、まあ、結構集中力がいると。で、ADHD の特性で過集中な仕事ぶりを発揮してたら、まあ、結構、まあ、発揮することができれば、まあ、評判とかが、まあ、良かったりする場合もあるかなと。まあ、マルチタスクがない仕事なので、まあ、で、時給がまあ大体1000円ぐらいっていう感じですね。で、あと、まあ、交通量調査っていうアルバイト、まあ、これはもう定番といえば定番なんですけど、まあ、この辺はもう調べていただくと、まあ、分かるかと思うんですけど、まあ、普通に、どれぐらい交通量があるのかっていうのをカウントしていくっていうことで、で、他には、まあ、例えばドラッグストアの店員のアルバイトとかもだと、まあ、コンビニみたいに仕事が多種なわけでもないの で、またマルチタスクもないので比較的長く勤まるんじゃないかなと。ただ重い商品を品出ししたり、店の前面に山積みしている商品も閉店時には店内へ移動しなければいけないので、まあ、男性であったとしてもパワーに自信のない人はちょっと要注意みたいなところですかね。時給がまあ900円ぐらいで、あと、まあ、競売不動産査定士っていう、まあ、競売物件の資産性について売りに出しているマンションのまで、まあ、実際に出かけていって住民の数や外観など必要項目をチェックして余剰資金の運用を資産家に報告書として提出する仕事ですね。物件の規模にもよるんですけど、まあ、一軒につき、数千円から1万5千ぐらいが収入になるかなと。場所が近ければ1日2から3件回れるという感じですね。これも対人的ストレスがないので、まあ、おすすめかなと。で、あとはポスティングの仕事ですね。まあ、こちらも、対人ストレスはないので、まあ、長く続けられる仕事になるかなと。まあ、単価は低めですけど。で、あと、まあ、他だと、パソコンインストラクターのアルバイトとかも、まあ、僕も実際やってたんですけど、まあまあ、マルチタスクの仕事に、まあ、いろいろやらされたりもしましたけど、まあ、でも結構もともとある程度その、まあ、質問とかも決まってきたりとか、ある程度パターンといったらパターンですけど、 まあ、全部が全部ではないですけど、まあ、意外と僕の場合だったらもうずっと続けてる、今もう未だに続けてて、まあ、独立しましたけど、まあ、そういった、仕事とかも、まあ、いいんじゃないかなと。で、あと、まあ、副業ですね。アルバイトしながら副業するっていう、まあ、一つの選択肢としては、僕も、4、5回転職してるんですけど、やっぱり発達障害というのが分かってからというもの、まあ、どんな選択肢があるのかと、まあ、調べたところ、やはり大枠でいくと、まあ3つぐらいしかないかなっていうところではあったんですけど、で、まあ、あとアルバイトしながらそのあと副業っていう形で、要は、まあ、せっかくなんで、まあ、自分がどういう仕事に向いてるのかっていうのとかも、見つけるという意味合いでも、まあ、いろんな、副業の仕事があるんで、まあ、それを、まあ、やって向いてるものを見つけて、そこからこう、さらに研究していって、スキルを磨いていけばいいかなとは思いますね。まあ、僕も実際それで、IT 関係でずっとやってたんで、でやり続けたら独立できるぐらいのレベルまで行ったんですけど、なんで、まあ、障害者雇用をするよりは、まあ、まだアルバイトと副業を組み合わせた方が可能性ありますし、で、次に、まあ、方法2なんですけど、まあ、方法2としては、外資系に就職または転職っていう選択肢もあります。ね、これがですね、まあ、一応、まあ、僕も正直調べただけで外資系に実際就職したわけではないんですけど、ただ実際に、まあ、同じ発達障害の人が書いてるブログとか読んでたりとかしたら、まあ、その方外資系にで働いてたんですけど、やっぱり給料がやっぱり高いっていうのと、で障害者雇用枠で入ったとしても、まあ、外資系は差別しませんので、まあ、基本的に、まあ、給料の方も別に低いわけでもないっていうのもありますし、まあ、そういったところで考えると、まあ、やはり2つ目の方法としては外資系に就職とか、まあ、転職するのもありかなと。で、3つ目の方法としましては、まあ、僕的に一番、まあ、おすすめなのはやっぱりこの方法3なんですけど、まあ、起業ですね。まあ、結構ね、企業をやってみると、まあ集客は確かに大変なんですけど、すごい面白いですね。自分で単価決めれたりとか、でも本当に自分のペースでできますし、で最初から最後まで、まあ、自分で仕事できるんで、本当に、で、まあ、僕もそのもともとは普通の会社で勤めてましたけど、やっぱり独立してから感じてる、まあ起業して、まあ、感じてることとしては、やっぱり本当に起業してよかったなっていう、すごい、まあ確かに、まあ大変ではあるんですけど、結構ね、今だったら本当に副業とかも、まあかなり進んでますし、今でしたら、まあ、スキルシェアサービスとか、結構自分の得意なことをこう結構打ったりすることも可能なんで、結構まあ、それなりに、経験とかもし積まれているのであれば、そこからその自分の得意なこととかを軸にちょっと、まあ、いろいろやっていきつつ徐々に広げていって、まあ起業っていうのも、まあ、目標に入れるといいかなと まあね、確定申告はまあちょっと大変なんですけど、まあ、基本的に全部自分でやらずに、自分のできることは自分でやって、それ以外のことは人に任せるみたいな感じでいくと、まあ、意外と企業も、まあまあ、やってみて思ったのは、まあ、意外とできたなっていうのと、まあ、結構ね、まあ、必死だったっていうのもあるんですけど、なんか雇われてる時と全然違うっていうのもあるんですけどね。なので、まあ一応方法としては、この3つの方法がありまして、なんで、まあ一応この3つのうちどれでいくかっていうところで、まあ基本考えていったらいいですけど、ただまあどれにするとしても、どんな感じの、まあ要は職種とかですね、職種であったりとか、そういったところをどうするかっていうのを考えた上で、まあ仕事を選んで、まあ、長く続けられるようにしていけばいいかなと。で、まあ実際まあまあ、ポイントとしてやっぱり自分が本当にこう没頭できることですよね。まあ、それを見つけられるかっていうのが結構鍵になってきますんで、まあ、それを見つけて、まあ見つけれることさえできれば、まあ、いけるんじゃないかなっていうところは、まあ、特に発達障害はもう過集中とかそういったところ入ることさえできれば、もう結構自分で掘り下げていけますんで、僕は本当にIT 関係で、まあ、例えばホームページとか独学で勉強してましたけど、もう普通にできましたし、なので、まあ、基本的には、まあ、障害者雇用枠で就職する場合だったら、もう外資系に就職、または転職で、まあ、普通に一般で行くんだったら、やっぱりアルバイトかける、あとはまあ副業っていう形でやるか、で、まあ、起業するかっていうとこですかね。まあ、大体その大枠で僕が調べ、まあ、IT 関係がまあ得意なんで、まあ、結構インターネットとかで調べまくって、検索もしまくったんですけど、で、調べ倒した感じでいくと、まあ、大枠でいくとこの3つの選択肢かなっていうところですね。はい。まあ、はい、で、まあ一応また質問の方も募集してますんで、他に何か聞きたいこととかあれば、Google、まあ、インターネット起動しまして Google の検索ボックスに、吉瀬の IT クラブって検索してもらえれば、僕のサイトが、僕が作成したホームページが出てきますんで、そこの問い合わせフォームから、まあ、ポッドキャストで聞きたいこと、質問などあれば、質問いただければそれについて回答しますんで、まあ、気軽に質問いただければと思います。